ルファー奈良の響き。この番組は奈良で活躍されている方に人生の一言などをお伺いし、歌を題材にしたショートストーリーをお届けしております。タマイルアルファー奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。タマイルアルファー奈良の響き、まずはこのコーナーからスタートです。タマイルアルファーこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは、田向山八幡宮宮司でいらっしゃいます上司信弘様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。秋晴れの今日はいい季節に田向山八幡宮にお邪魔しております、
はい。紅葉もぐっと進んできております。はい、
観光客の方もたくさんこちらにおいてでした。
そうですね、相変わらず、ね、外国の方が増えてますので、はい、連日も外国の方も、それから今は、まあ修学旅行とか、それから小学校の校外学習とか、まあ、遠足修学旅行も含めてたくさんの方々がね、おいでですけれども、
ここ田向山八幡宮なんですが、はい、まず簡単に歴史を教えていただけますでしょうか。
はい、奈良時代の話ですけれども、聖武天皇が、まあ、当時、まあ、疫病とか飢饉とかいろんなことがあって、で、まあ、大仏様を作って、まあ、仏教の力で国を鎮めようということをお考えになるわけですけれども、まあ、ご存知の通り、あれだけの大きな、大仏、また大仏殿、いわゆる国家の一大プロジェクトを掲げられるんですけれども、やはり、大きな大仏を鋳造するにあたり、なかなかその何度も失敗したりということでうまくいかない。で、いくら、まあ、仏教の力で、国を鎮めようということやるけども、日本はやっぱりもともとは神さんの国やから、なんとかそのやっぱり神さんの力を借りて成功に導こうということで、そこで出てくるのが九州大分県の宇佐神宮におられる八幡狼様なんですけれども、で、大仏造営を助ける神として、はるばる国東半島の大分県の宇佐の神様をこの奈良の都にお招きして、なんとか無事に大仏造立が完成するようにということでお迎えしたのが最初なんです。はい、
これまでにはどんなことが行われたんでしょうか。
何度もやっぱり戦火にもあっておりますし、平の重衡のなんと焼き討ち、これで、まあ、東大寺の堂とともに、当社も理災をいたしまして、で、今のこの場所に移ってきたのは、鎌倉時代に、こちらへ移ってきまして、で、そこから何回も、それ以降も奈良市内、今のどのあたりでしょうかね、奈良の北の方の火災で、それによって、まあ、理災をして燃えてしまったりということで、現在の建物は、それ以降の建物で、元禄4年ですね、東大寺の後継承人という方が、同じくやっぱり東大寺大仏でも焼けてしまったんですけれども、やっぱりそれを守護してきた八幡さんを先に修復してということで、まずこちらの修復を先にされ、で、無事こちらが完成してからまた大仏の再建ということをされたんですけれども、だから、まあ、周りには奈良時代の建物もたくさんありますし、ここが全焼してますけど、お隣にある法華堂、いわゆる三月堂は、奈良時代のそのままの建物が残っておりますし、まあ、当時の火災ですから、まあ、今のような消火活動もできなかったしということで、もちろん、今は、お社は銅板武器になったり、瓦武器になりましたが、それ以前は、日和田武器でしたので、瓦武器の、まあ、法華堂とか二月堂とかその他のところは残っておりますけども、こちらの方は全部燃えてしまったということですね。はい、
いろんなことの、まあ、地元の人たちに愛されて、その役割としましては、この八幡宮はどんな風に。
そうですね、だから結局、まあ、明治のね、はい、まあ、今年はたまたま、明治維新から150年、それからいわゆるその神仏分離令、まあ、仏さんと神さんということで、今までは神仏集合というような形で、当社もそうですけれども、ずっとねやってきた形が明治になって、まあ、もう無理やりというような形で離れてしまったので、ちょっとその辺が最近いろんなことが違和感が出てきて、やっぱり元々の形よということで、 古儀復興とかいうような形でされているところも増えてきているんですけれども、とにかく明治まではいわゆる東大寺の八幡宮ということで、まあ、一般の方がお参りされる神社ではなかったので、まあ、それ以降、一部の奈良市内の北のいわゆる宇治湖地域というのを決めて、まあ、そこの宇治神になったんですけれども、だからその何でしょう、町とか村とかにあるいわゆる鎮守とか産砂の神社というような形で、地元に密着してというか、手貝会という大きな秋のお祭りありますけど、これも一般の教民は参加したくても参加できないお祭りでしたので、そんなことで、地元の産砂の神社さんということと比べてみると、まあ、薄いというか、でもまあ八幡さん八幡さんということで、昔からまあ地元の方の崇敬もたくさんあるんですけれども、
その今お話にありました手貝会というものなんですが、はい、これはどういったものなんですか。
これは当社の御祭神、先ほどもお話ししましたけれども、九州の宇佐八幡宮のこの神様をお迎えするわけですけれども、当時はいわゆる畿内ですね、畿内全域にいわゆるその摂政を禁断ですね、神様をお迎えするにあたってはもうそういう摂政は一切しない、それから神様をお接するためにそこに関わる人員についても途中そういういわゆる獣の肉であるとかお酒そういったものを一切振る舞わずにお迎えするということで、皆さんが精進決裁をしてお迎えをするわけですけれども、その時の宇佐の方は神輿発祥の地というふうにおっしゃってますけども、実際にじゃあ古い神輿が残ってるかって言ったら残念ながら残ってないんですけれども、いわゆるその当時は大賀の森目という女性のネギさんなんですけれども、この方がいわゆる紫の輿に乗ってこの奈良にお入りになる、でそういう行列を再現したのが手貝会という秋のお祭り で、東大寺とその鎮守の八幡宮にはその手貝会という、まあ、かつては南都で最大のお祭りだったんですけれども、それに対して春日大社興福寺にはそれに似合うようなお祭りがなかったということで、この手貝会を基本にして作られたのが若宮のお祭りということなんですね。
奈良の秋の風物詩として10月5日に毎年行われるということなんですが、はい、その神輿はまた新しく、
そうですね、はい、現在も御祭神が三神おられますので、御宝蓮とそれから総花蓮が2基、全部で3基の平安時代に作られた神輿が伝来しております、はい、ところが、まあ、痛みも激しいですし、それから、まあ、現在は重要文化財に指定されてますので、まあ、実際にお祭りに使うのはもう難しい状態やということで、私が小さい頃ですからもう40年50年ほど前にはこの拝殿に神輿を3基添えてお祭りをして、もう当時はもう大当たりはなくなってたんですけれども、多分昭和の35年ぐらいが最後やったと思うんですけれども、それ以降先代の宮司また先々代、私の父祖父の時代からなんとか代わりのものを作って、お渡りが復活できたらなということを言ってたんですけれども、なかなか現実にならなかったんですけれども、去年やそのおみこしをなんとか一機だけなんですけれども、それを、復元というか同じようなものを作ることができたので、さあじゃあ今年はちょうど明治維新から150年だし、その機会に、お渡りを復活しようということで準備を進めたんですけれども、残念ながらもう今年はもうすごい台風が来まして、直前の21号でしたかね、あれでもすごく境内も、参道がもう通れないぐらい、倒木根こそぎ木が倒れまして、でそれの処置に時間がかかったのと、で10月5日当日は、次の台風の影響で、まあ、雨に降られるかもしれない、で当社の神輿は、その天皇がお乗りになる神輿と同じようなものということで、いわゆる紫の錦を屋根も全て全部覆い尽くしてますので、雨に濡れることが一番心配なん で、まあ、もちろん、昔江戸時代とかの終わったりの時には、まあ、これはもう天候は関係なしにいわゆる雨がっぱですね、神輿にかぶせる革製の雨具があって、それをかぶせてでも雨が降っても何があってもお渡りはしたんですけれども、やっと完成したものを濡らすわけにもいかないということで、まあ慌てずにもう一年ゆっくりとみんなで計画をして、で来年には必ず、まあただ何でしょう、この時期今スーパー台風とか、いろんなその気候の変化ですので、 お天気が良ければということなんで、昨日この辺の時期には2日3日でもこうコロコロ天気が変わるということですから、なかなか難しいんですけれども、なんとか来年にはお渡りを復活したいなというふうに思っております。はい、
完成されたみこしをご覧になって宮司はどんな思いをされました？
そうですね、まあ、とにかく材は昔のものはヒノキだったんですけど、今担ぎ手をしてくれる、まあ、若い世代とか、まあ、私たちもそうなんですけど、片手物を担ぐということをできないので、できるだけ軽くしようということで、今回のものは切材を使いました。で、切材で全体の枠組みができたところでは2人で軽く持てるぐらいやったんですけれども、結局漆の下地を作って9回ほど漆を塗りましたので、まあ、それだけでやっぱり 40-50キロ増えて、でそこへ錦を張り、金具をつけてということになると結局かなりの重さになったんですけれども、まあ一機を12人ぐらいで担ぐということなんで、まあそれは可能なんですけれども。
じゃあ来年皆様に ね、ご覧いただけるのが楽しみです、はい、さあお話の方はですね、宮司ご自身のことをいろいろとお伺いしたいと思うんですけれども、はいはい、宮司がこちらにお勤めになられることになりましたのはいつぐらいからでしょうか？
奈良時代ですね。今は全国の神社どこにもその宮司というものがいているんですけども、はい、まあ、当時は神主という言い方をしました、はい、諸国の大きな神社には、まあ、奈良時代の最初の方は、その今でいう宮司というものがいなくて、で例えばお祭りをするときには祭主を決めて、その人が、中心になって、祭儀をしたということ で奈良時代にいわゆるその法律律令の中で、諸国の神社に神主を置くということが、決まりました。でその時にじゃあ、この東大寺を守護する、八幡宮の神職をまあ誰にするかということで、でそこで出てきたのがいわゆるその八幡神に関係のあるそのカバネというかものからということになりました。で八幡さんにお仕えした有名な方で竹の内の宿根っていう方がおられまして、でこの人がいわゆるその木ですね、紀州の木、木のカバネというのを初めて賜った方なんですけれども、その方が私たちの直接の先祖ということで、でやっぱり八幡さんにあるのに関係のあるそういう氏族からいわゆる神主を選ぼうということで、私たちの先祖が初めてここの、神主一番目ですけれどもなったんですけれども、皆さんご存知なのは蝦夷征伐ということで坂の上への田村麻呂、これは皆さん、教科書や、歴史でお耳にされたことがあると思うんですけども、実はその人よりも先に蝦夷征伐に行った、木の小さみという、征夷大将軍がおりまして、で残念ながらすごく抵抗にあって、成果を収められずに、まあ、失敗して、戻ってくるわけですけれども、朝廷からのお咎めもなく、その後は今度は平安京に都を移すその仕事に、関わった方なんですけれども、この木の小さみの次男が、私たちのこの一番最初の初代の神主なんですね。でそれ以降、今からそうですね、ずっと私まで約1300年間いわゆる男系の直系で、続いてまいりました。
宮司というお立場がいろいろ職種が変わってきましたかね？
そうですね、まあまあ大きなお宮の宮司さんと違って、やっぱりね、全てのことを自分でしないといけないということですので、まあ、大変は大変ですけれども。
いつぐらいから自分は宮司後を取らなければいけないというふうな自覚をお持ちになられたんでしょう
か？まあ、生まれた時からここにおりましたので、はい、父にもまた祖父にも、後を継げということは一回も言われたことはございませんでしたけれども、まあ、神さんを拝むということは昔から好きでしたし、そんなことで何の違和感もなく、後を継ぐことになりました。
ではおじい様お父様の背中を見ながら宮司というお仕事についていかれたということです
ね。そうですね、
うん、はい、何かお教えになられて聞かれたことってなるんでしょうか？
まあ、皆さんもそうだと思うんですけれども、父親って結構喋りにくいんですよね、いろんなこと聞いたりするのも。だけど、まあ、僕は、まあ、おじいちゃんが、僕が生まれた時にすごく喜んでくれましたし、そんなことで、まあ、父というよりも、祖父を見て、そういうことをいろいろ学びましたので、
はい、生まれも育ちもここ奈良ということなんですが、上司宮司ここ奈良はどんな存在でしょうか？
どうでしょう、今外国の方もたくさんお見えですけれども、いわゆる、奈良時代、そのままの形で残ってると思うんですよね。で京都は、整備されたというか、綺麗なお庭があったりということで、綺麗ですけれども、奈良はもう本当に手に触れられるような近さに奈良時代のそのままの形が残っているというところで、外国の方々に聞いてもやっぱりまたどうしてもっていうことになると奈良とおっしゃる方が多いんですけれども、本当にそのままの形がずっと残ってきている。で、最近になりましていろいろとね、それではということで、宿泊施設とかいろんなことでね、問題にもなっておりますけれども、それからどうでしょう、気候とか、気象のことで、昔と比べるとやっぱり木々とか、そういう自然環境が変わってきているのは僕たちでも、もうこの、50何年間だけでも思うので、これから先もやっぱりそういうことがね、ずっと同じような形で守っていけたらなというふうには思いますけれども。
1000年以上の歴史のあるこの田向山八幡宮、今後どのような展開を考えていらっしゃいますか？
そうですね、だからなんとで一番盛大なお祭りやったと。でこれを、全て復活するということになると、お祭りのお渡りに、馬だけでもやっぱり200頭近くの馬がいりますし、何がって言ってもやっぱりその費用的な経済的な面があれなので、一度に元のような復活ということはできないでしょうけれども、おみこし御法蓮を作りましたので、その片鱗を皆さんに見ていただいて、でそこからまた皆さんにも参加していただいて、少しでも昔の形にできるようなことになればなというふうには思っております。
最後になりましたが、神司宮司が大切にしていらっしゃるお言葉を教えてください。
そうですね、いろんなことでね、やっぱり人に対する尊敬とそれから敬いっていうのがすごく大切やと思うんですよね。だから最近は修学旅行とかね、たくさんのお子さんもお見えで、で結構学校でどういう指導されてるのかっていうのはわからないですけれども、危険なこと、例えば灯籠はもう石が積んであるだけなんですけど、先生自体もそういう認識もないし、こう遊んでるから危ないので注意するんですけど、そのことに対してまず謝るとか、なんで怒られなあかんのみたいな感じなんでね、やっぱりその辺のこともあるので、人に対する、尊敬とね、敬う心をもう少しね、皆さん大切に持っていただけたらなというふうに普段いつも思ってるんですけれども、その時にね、謝ってしまえばそれで、済むこともね、その一言が言えないがためにね、あとずっとね尾を引くということもあるので。
はい、ありがとうございます、ごめんなさいが本当に大切ですね。
そうなんですね、
はい、ありがとうございます。タマイルアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのは田向山八幡宮宮司でいらっしゃいます神司信弘様にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
玉ゆら劇場、このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子。玉ゆら劇場、この旅は3世代が揃って旅行の話となると、好みも行き先もバラバラで困ってしまう。子供たちはエンタメ系のテーマパークや流行りのお店があるところがいいと言い、私たちは食べ物が美味しいところ、父や母は風景のいいところでゆっくり過ごしたいとなる。なので我が家は順番にそれぞれの世代の希望を叶えるようにしている。この秋は父と母の行きたいところに、もみじが綺麗なところがいいなという父と母に、孫の中学生の娘たち2人は、
もみじ見て何が面白いの？
この世代の断絶に挟まれた子育て世代の主人と私、もみじか、
いいんじゃないか、もみじの天ぷらはうまいぞ、
なんともずれた返事をする主人を父と母がギロッと睨む。母が、 もみじ見たらいい歌が作れるかも。数年前から短歌を始めた母。この頃は父も頭の体操になると言って、二人で五七五七七と言葉遊びのように短歌を作ろうとしている姿は、なかなか微笑ましい。
そうだ、奈良に行こう。
と父が言い、母も、そうね、なんと言っても奈良は万葉集が作られたところだから、歌の勉強になるかもしれないし。と二人で盛り上がっている。中学生の娘たちは不満で、
じゃあおじいちゃんおばあちゃんたちは奈良でゆっくりして、私とお姉ちゃんは大阪に出ようよ、 USJ に行こう。
とこちらも勝手に盛り上がっている。娘たちもそれぞれ好きな世界があり、もうじきに三世代で旅行なんてこともなくなってくるんだろうなと、私はなんだか寂しくなった。ねえ、せっかくみんな一緒に行くんだから、同じもの見て同じところを歩きたいな。と言うと主人が、
そういえばパパ、お前たちと一緒に歩いたのっていつだっけ？
とまたずれたことを言っている。そうしてやってきた奈良。奈良は家族一緒にゆっくり歩くのにちょうどいいところ。神社やお寺がいい具合に連なっていて、一つ一つの名所に歩いて移動できる。私たちは猿沢池近くに泊まり、そこから興福寺、奈良公園、東大寺と進んでいった。行く前は歩くのなんか嫌だと言っていた娘たちも、石段や坂、五重の塔があるかと思えば赤い鳥居が。そんな風景を楽しんで歩いている。奈良公園では鹿におせんべいをやっているところをスマホで撮ってすぐに友達に送り、大仏殿の大仏様を見上げて十分奈良を堪能したと言った娘たち。さあもう少し行くわよ、という母の声に、
おばあちゃんまだ歩くの？
とブツブツ言い出した。
もみじよ、もみじ。
と歩き始める父と母の後を、私たち夫婦が続いて、
帰りのバス停早く探そうよ、
と文句言いつつ、娘たちは坂道を登ってきた。しばらくすると、田向山八幡宮とあった。大仏殿のような人混みもなく、山のふもとということもあり、光の感じもやや暗く、妙に落ち着ける。何でも東大寺の守り神とのこと。この辺りはひときわ冷えるのか、もみじの色も鮮やかで美しい。
あったわ、もみじの歌、ここよ。
母の声が高く聞こえた。小さな鳥居があり、その奥に石があった。石には何か書いてあって、母がそれを読んだ。この旅は、ぬさもとりあえず田向山、もみじの錦、神のまにまに。すると、娘たちが、え？という顔をして、石を覗き込んだ。そして、
おばあちゃん、これ、百人一首だよね、
と言って、
この旅は、ぬさもとりあえず田向山、もみじの錦、神のまにまに、
とすらすらと言った。これには母もびっくりして、
そうそう、この歌は菅原道真が読んだ歌で、この石は、その菅原道真が腰掛けた石って言われてるのよ。
それを聞いて娘たちは、
なんだか歌って嘘じゃないんだね、本当に昔から読まれてるんだね、
と妙に感心していった。主人が、
お前たち一応ちゃんと勉強してるんだな、偉い、
と言うとすぐに、
違う違うパパ、ちはやぶるよ、ちはやぶる、百人一首が出てくる映画。
娘たち二人によると、この石に書かれている歌が映画にも出てくるらしい。
映画の主人公千早はカルタ部作って百人一首どれだけ早く取れるか練習するんだけど、その千早を好きな男の子がいて、そのことをカルタ部の先生に相談するシーンで確か出てたよこの歌。この旅はぬさもとりあえずたむけ山、もみじの錦、神のまにまにで、なんて意味だっけ。すぐに母が、この旅は今旅をしているってこと。ぬさは神様へ祈るときに捧げるもの。歌の意味は、今度の旅は急いできたのでぬさを用意できませんでしたが、今このたむけ山の美しいもみじを代わりに捧げますので、神様どうぞお心のままにお受け取りください。その時風がざわっと吹いて、ちょうど娘たちの頭の上に赤いもみじが一つずつ乗った。もみじの錦、神のまにまに、母の口から歌が漏れた。そして、そうだ、みんなでこの旅はの歌に負けない私たちのこの旅の歌を作りましょうと言った。と娘たち。ところがそんな娘たちが一番早く歌を作ったのだから。この旅はじいちゃんばあちゃんパパママと中学生女子奈良の旅です。きっとこれからももみじを見るたび、この神社と奈良の歌を思い出すことだろう。
人も文化も奈良を目指した、未知なるものへの夢と挑戦、奈良から包む技術を、パッケージの未来の先端に大新加工。
アルファ奈良の響き、この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。番組の最後はニコの演奏でお楽しみいただきましょう。お相手は大道蘭でした。